聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書49章4節から6節まで。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとしてヤコブの植物部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。だがそれにもまして私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。もう一箇所、新約聖書エフェソの信徒への手紙一章十一節から十四節。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。
今学んでおりますエフェソの信徒への手紙は、前にも申しましたけれども、その初めから神の恵みがいかに豊かなものであるか、そのことを語っております。主に3節4節から始まりますけれども、神は天地創造の前から私たちを愛し、天の祝福に預からせようとご自身の御心として定められた。すべてに先立って定められた。そしてその救いを御子イエス・キリストによって実現された。そのことを繰り返し語っております。ただ、一方で、そのように言われましても、私たち自身、自分の今のありよう、今の姿というものを見るときに、何かその御言葉にピンとこないものを覚える面があるかもしれません。今の自分にそれだけの神の恵みが注がれているとはどうも感じられない。またそういう神の恵みを求める思いが自分の中に強くあるとも思えない、そういう思いを抱くこともあろうかと思います。ただここで大切なことですが、信仰におきましては、少なくともキリスト教信仰におきましては、この自分の実感とか、自分自身の中にある熱心さ、そういうものにあまり重きを置くべきではないということがあります。言い換えればそういうものにあまりこだわらない方がいいということです。ある人が、ある説教者の方も言っておりました。私たち人間にはいつもいい加減な面がある。自分の救いの問題なのだから、どうにかしてそれを得ようと思っているかというと、必ずしもそうとばかりは言えない。熱心さが薄らいでしまうこともある。目先のことに思いが逸れてしまうことが少なくない。そう言うんですね。実感だと思います。 まあ、もちろんそうでない方もいらっしゃると思いますけども、そういう思いを抱く方もいらっしゃると思います。でもちろん安易にそれでいいんですよということを言うつもりはありません。しかしまず覚えたいのは、そのような私たちの側の不十分さというか弱さや欠けというものによって私たちの救いがどうなるかわからない、失われてしまうかもしれないということはないということなんですね。なぜならば、私たちの救いというのは先ほど言いましたように、神が永遠の初めから決意されたものです。私たちよりも先だって、私たちが願うよりもずっと強い思いを持って神が決意されたものですから、信仰というのを自分の熱心さで測ってはいけないと言われます。私たちの救い、私たちの信仰の根拠というのは永遠の初めから定められた神の御心にあるのです。それが確かである以上変わらないということに私たちは繰り返し帰っていくべきなんです。で、今日お読みいただきました一章の11節におきましても、まあ、そのことが、まあ、またと言ってはなんですが、まあ、そのことが改めて語られております。まあ、11節を見ますとこうありますね。キリストにおいて私たちは御心のままに全てのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。まあ、ここに、御心のままに全てのことを行われる方という言葉があります。で、この御心のままにという言葉なんですが、まあ、もちろん、そういう意味なんですけど、もともとのギリシャ語の本文を見てみますと、神の御心の欲するところによってとか、神の御心が願うようにという、まあ、やや持って回った言い方がされております。つまり神がどれほどそこでご自分の願い、ご自分の望みを強く抱いているか、私たちの救いを望んでおられる神の願いの強さが、そのような言葉でこう言い表されているということです。この神の御心の確かさと、強さ、私たちはその神の御心にこう信頼していくんです。より頼んでいくんですね。まあ、もちろん私たちは怠けていてもいいんです。何もしなくてもいい、自分勝手なわがままの思いでいればいい、そういうことでは もちろんないんですが、でも信仰の歩みにおいてはこの自分ではない、何としても私を祝福しようと望まれている、決意されている神の御心が、その根底にあります。そこに私たちは自分の歩みの土台をいつも据えていく。それが第一のことになります。そのことを改めて私たちは、今日の箇所からも聞き取ることができるのです。まあ、そして少し先に進みまして、13節に目を向けますと、このように語られます。あなた方もまたキリストにおいて、まあ、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたの。まあ、パウロは今までずっと私たちはという主語で語ってきましたけれども、ここに至りまして、この手紙の読者自身を指すようにして、彼らに語るよう、私たちに語るようにして、あなた方もまたと言っております。ここで言われていること、それは、 私たちとは関係のないところで抽象的に漠然と起こっている話ではない。自分はどうもそんな恵みには預かれないようだ、そういうものではない。まさにあなた方にこの神の恵みは注がれている。あなた方自身において神の御心が、永遠の神の御心が今も、いや、今こそ働いている。そう注意を促しているのです。まあ、ちなみにここで、あなた方と呼ばれているエフェソの教会の人々は、まあ、言うならば異邦人にあたる人たちでありました。まあ、パウロを含むユダヤ人からするならば、もともと神の恵みから遠い人々、神の祝福から排除されている人々、そう見なされた人たちと言ってもいいのです。まあ、この箇所の解釈で、あまりそういうユダヤ人と異邦人の区別ということを、まあ、強調する必要はないと、まあ、言われているんですけれども、でもそこにもやはり何らかの大切な意味、いや神様の意図、願いを読み取ることはできると思うんですね。異邦人であるから自分はダメなのだ。そう言わないように、そういう思いに誘われないように、いや自分はこうだから、あるいはいや自分にはこういうことはできないから、そういう理由で神の恵みがないかのように、私は神の恵みから排除されているかのように思わないように。むしろ、あなた方もまた、なのです。救いをもたらす神の恵みは、弱いと思われているところ、欠けていると思われるようなところにこそ、より一層強く働く、力強く働く。今まであるものを、弱いものを作り変えるようにして、神はご自分の祝福を、救いを与えてくださる。私たちのものを乗り越えるようにして、神は恵みを与えてくださる。この私たちに神は語るんですね。あなた方もまた、いや、あなた方こそ、神の恵みの、神の恵みのただ中に招かれている。その神の恵みに、私たちは、預かりながら、また新たに、この地上の歩みを歩み出していくのです。でも実際ではどのようにしてそういうことが私たちには起こるのか、そしてどう私たちは歩んでいけばいいのか、まあ、やはりあれこれ思うかもしれません。で、この13節では、あなた方もまた、と言われた後、こう続きますね。まあ、キリストにおいて、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて、約束された聖霊で証印を押されたのです。まあ、一つ一つが、重たいことですね。大事なことですね。まあ、真理の言葉を聞く、救いをもたらす福音を聞く、そして、信ずるものに作り変えられている。そういう自分。そういう自分を私たちは見出すことができる。でも、もう一つ大切なこととして、聖霊で証印を押されている。そう言われていることに最後注目してみましょう。まあ、聖霊と言われても逆に何か捉えどころがないような思いがするかもしれませんけれども、でもここでもやはりまた信仰というのは、まあ、先ほど申しましたけれども、信仰というのは私たちの実感であったり 私たちの中の中にある熱い思いのようなものによるものではないということですね。何か私たちの中に力強さみたいなものが湧き上がってきて燃えてくる、まあもちろんそういう現れ方をすることもあるでしょうけれども、それが全てではないのです。私たちにはわからない面があるかもしれない。でも神様の側ではもうすでに勝因を押してくださったんですね。神様の側ではもう決まっているんです。まあ、よくよく考えれば、まあ、勝因というのはハンコを押すことですけども、ハンコを押したぐらいで何が分かるのかと、理屈で言えばそうかもしれないですね。そんなぐらいでどこに保証があるのか。いやでも勝因を押すということはもうそれでことが消してしまったんですね。簡単にひっくり返すことはできない。いやもう許されない。神はもう私たちをご自分のものとされた。いや私たちは思うかもしれない、いややはり私はまだこんな弱いものだ、神の恵みを受けるには値しない。いや時には悪魔が私たちに言ってくるかもしれない。いやこの人はまだまだですよ、この人はこんな弱さがある、こんな罪を犯している、この人がどうして神のことを言えようか。悪魔はそういうふうに誘惑し抗議してくるかもしれない。でも神様はもう印鑑を押されたのです。何があろうとこの人はかけがえのない私の子に他ならない、そう定めて尊んでくださる。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだ。神はそのように私たちを見なしてくださる。イエス・キリストにおいて私たちの罪を繰り返し繰り返し許し作り変えて、ご自分のかけがえのない子としての位置に私たちを置いてくださっているのです。私たちはいたずらに騒ぐ必要はありません。心の深みにおいてその聖霊による勝因の確かさを受け止めていく、そして神に信頼していく。私たちは自分で自分を売り込む必要もないし、自分の正当性を悪魔に説得しようとする必要もありません。もう聖霊なる神が私たちをご自分のものとしてくださっている、そのことの勝因を押してくださっている。誰もそれを変えることはできない。私たちはその神の恵みに土台を置いて、いつも根本から本当に神様の聖霊によって作り変えられていく、そのことを一つ一つ見出していけばいいのです。見た目には時間がかかるかもしれません。いや地上の生涯においては最後までそのことは何か手応えがないような、頼りない思いもするかもしれません。地上の歩みはそういうものです。でも永遠に確かな神の約束がもうすでにあるということ、私たちはそのことに信頼して歩むように今日も招かれていることを心に刻みたいのです。神の恵みは計り知れないものがあります。目に見えるところ、私たち自身の熱心さみたいなものにとらわれるのではなくて、今日も私たちに約束を持って語りかけてくださるその恵みに自分の土台を置いてまいりたいと思います。静かであっても、小さくても、そこから始まっていく 神の恵みの実りを見ながら、その神の恵みに感謝しながら、その神様の豊かさ、恵みの豊かさを褒めたたえながら、一日一日の、生活をまた重ねてまいりたいと思います。今週はそのような恵みの週として私たちに与えられていることを信じて、一つ一つその神の恵みを味わってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、嵐が吹き荒れて大きな傷跡を残していきます。もちろんそうした被害のもとにある、悲惨のもとにある人々をどうぞあなたが顧みてくださり、今日も助けと慰めを与えてくださいますように。私たちはまた様々な人生の嵐の中で弱さを覚え、傷を負うものです。しかし今日もこのようにして守られて、ここに集められ礼拝を捧げることが許されたこと、あなたの救いをもたらす真理の言葉を聞くことができたことを感謝をいたします。どうぞ私たちが永遠に変わらない、計り知れない恵みに私たちの人生の土台を置くことができますように。どうぞ私たちに聖霊を豊かに注いでください。聖霊によって心を照らされ、あなたの恵みに信頼し、またあなたの恵みの豊かさを証ししていく務めに仕えていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。Amen.